イエス・キリストの十字架と復活の後、教会が各地に建てられていったその過程を使徒言行録から学んでおります。で、パウロの3回目の伝道旅行は現在のトルコ、エフェソの伝道であった。で、そういうことを、まあ、お話をしてきました。で、彼は3年間も腰を落ち着けてこのエフェソで伝道をし、立派な教会を建てたわけですけれども、使徒言行録はそのエフェソ伝道の詳細については簡潔にしか書いていないわけです。そしてむしろ今日読んでいただいた箇所がそうですけれども、このパウロの伝道をめぐって起きたエフェソでの大騒動についてかなりの分量を割いている。これが今日のテキストであります。で、記録としては使徒言行録、まあ、教会の歩みをこう記したもの、そういう記録としては何か変な感じがしないでもないわけですけれども、この使徒言行録の著者ルカが3年に及ぶそのエフェソ伝道の詳細よりもこの大騒動だけをこんなにたくさんの分量を割いてというか言葉を費やしたということは、それは著者にとってこの出来事を詳しく記さなければならない、そういう必要があった、あるいはこのことが当時の教会にとって本当に大きな意味を持つ出来事であった、そういうふうにこの彼が理解をしたと考えることができるだろうと思います。で、そうしますと私たちはこの箇所を読むときに、この一つの騒動が私たちにとって一体何を意味しているのか、何を語りかけようとしているのか、で、こういうことを本当にこう注意をしながらこの読まなければならないだろうと、そのように思っております。で、私たちはここで少なくとも3つのことを学ぶことができるだろうと思います。まず第一は、エフェソにはですよ、アルテミスの神殿があり、その神殿の模型を銀で作って、それを売って莫大な利益を得ていた銀細工師デメトリオがいた、こういうことが書かれているわけですね。で、ところが今3回目の伝道旅行で使徒パウロがこのエフェソにやってきて、偶像というものを否定をし、私たちが拝むべき神はただ一人であると、こう述べるものですから、デメトリオの商売にとってはそれは大変迷惑なことであるわけです。そこでこのデメトリオは人々を扇動してパウロたちをこの町から追い出そうとした。で、こういうことはわからないわけではないわけですね。私たちよく理解できることだろうと思います。大変迷惑だったに違いない。で、前の箇所19章の10節あたりを見ると、パウロのエフェソ伝道が極めて簡潔に記されていたわけですけれども、このパウロのエフェソ伝道というものがこのエフェソの町の人々の心を捉えて、彼の語る言葉はエフェソにとどまらないで全アジアに及んでいったっていうことが書かれていたわけです。ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた、神の言葉を聞いた。しかも人々はそのパウロの語る福音っていうか御言葉を聞いて、それを受け入れ、自分たちの今までの生き方というものを悔い改めて信仰に入る大勢の人たちがいたということが書かれていました。彼らは魔術などを使って利益を求めていたわけですけど、それが悪行である、そういうふうに明確に告白をし信仰に入った。19章の18節、 そんなふうに記されていたわけです。そして彼らは魔術の本を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その本の値打ちは銀貨5万枚に及んだ。大変価値のあるというか、そういうものを焼き捨てたというわけです。それは言うならば非常に大きな犠牲を払って自分たちの今までの生き方、歩みというものが間違っていたんだということを彼らは認めて悔い改めたわけです。言い換えればパウロの伝道ってのはそういうふうに人々の中にこう食い込んでいく、そういう力があったし、徹底した信仰の改心というものが行われた。こういうことを使徒言行録は記しておりました。そして当時の魔術師や祈祷師、あるいは今日出てくるような神殿の模型を作ってそれを売りさばいて、そういう偶像によって人々の心を支配することが全く無意味なことであって、真実の信仰というものが明確にされていくっていうことは、そういうことによって金儲けをしながら生活をしていた人たちにとっては甚だ迷惑であり、まあ、生死に関わる問題になってくるわけです。自分たちの生活の術を失われることになるわけですから、ここでエフェソの人たち、彼らは演説を打ち、人々をそそのかして、そして人々はそのデメトリオの演説を聞いて、パウロたちの行為は許せない行為だ、そういうふうにひどく腹を立てた。そういうことが、まあ、28節までのところに書かれております。でけれども、このデメトリオの反撃っていうかですね、それはまあ結果的には失敗に終わるわけですから、まあ、この大騒動はキリストの福音っていうものがエフェソをはじめ全アジアに決定的な勝利をもたらすことになったっていうことを、まあ、言うならば雄弁に語っている、このように言ってもいいだろうと思います。人々は必死になって自分たちの立場を守らなければならないほどにキリストの福音が言うならば力強くこのアジア各地に広まっていった。彼らは自分たちの今までしていたことが誤りであったということに気がついて、その悪行を悔いて新たな信仰の歩みに入っていった。でこれがこの物語の一つの大事な意味だろうと思われます。でそして第2に、この物語から私たちが学び取らなければならないことは、この福音を語る弟子たち、パウロであるとかその同行者たちが、こういう厳しい中で神に守られたということであります。アルテミス神殿という、この神殿は紀元前7世紀に建てられた。このパウロの時代からするともう600年700年近く前ですね。そういう紀元前7世紀に建てられたイオニア建築の最高傑作と言われ、大変長い伝統があり、そこにアルテミスの女神がこう祀られているというか、そのアルテミスの女神こそが偉大であるっていうふうにこの町の人々が信じきっている、そういう場所で福音を語る、伝えていくっていうことは本当に大きな困難を伴ったに違いないわけであります。宗教的な地盤が強ければ強いほど福音を語ることに戦いがあり、大変な危険が伴ったに違いないと思うのです。でけれども、彼らはそういう中で神に守られた、 神が彼らを守られた。こういう事実をこの物語は私たちに告げていると思うのです。パウロの同行者であったマケドニア人ガイオとアリスタルコが捕らえられたので、パウロは彼らを救おうとして人々の中に入っていこうとしましたけれども、弟子たちや祭儀を司る高官たちがそれを押しとどめ、パウロがそうした騒動の渦に巻き込まれることから逃れさせたということが今日のところに書かれているわけです。で、そして、まあ、この騒動の鎮静化のために決定的な役割を果たしたのは町の書記官であった。こういうことが後半のところに書かれるわけですね。この書記官は職務上、自分がローマ総督からこの騒乱罪に問われることを恐れて、彼は必死にこの騒動を鎮めようとしたのだろうと思われます。しかしそのことがかえってというか、パウロや伝道者たちを結果的には守ったというか、あるいは救うことになっていったわけですね。使徒言行録の中には、伝道のために多くの人々が多様な働きをしていきますけれども、その働きっていうのは決して容易なものではなかったわけです。キリスト教が今日のように世界的に認められているわけでもなかったわけですから、大変小さなグループに過ぎず、しかもそれはユダヤの伝統を破るものであり、また異教の世界の人々にとっては受け入れがたい宗教であったわけですけれども、しかしそういう宗教が次第にあの地中海沿岸の世界にこう広がっていく、そこには弟子たちの本当に多くの困難があったわけです。パウロ自身が自分の生涯を振り返って書いていますけれども、自分は迫害を受けて殺されかかったこと、あるいは死にそうになったことも多々あった、こう語るわけですけれども、それは人の思いを超えて神の御手によって守られていたということであるわけです。使徒言行録の終わりの方に至りますと、この聖霊の働きというか神の働きというものが実に不思議な形で人間の思いを超えて人たちを守っていったということがこの後明らかになっていきます。伝道の歩みっていうのは言うまでもなく伝道者たちのそうした献身的な働きっていうか、そういうものがあったわけですけれども、しかしその伝道者たちを支え助け導いていったのは神の働きの御手があったのだということ、こうした騒動によってこの使徒言行録の著者は示そうとしている。これがこの記事の第2の目的である、こう考えていいだろうと思います。そして第3はパウロがですね、この3回目の伝道旅行を行っていたのは時代的に言えば紀元50年代後半であるわけですけれども、それはまあイエスの死後から20年ちょっと経った頃ですね。で、この頃は、まあ、当時の世界の中心であったローマ、そのローマの法律から見るならば、キリスト教っていうのは少なくとも違法なものではなかったし、その存在が問題視されるような宗教ではなかったということを、まあ、この物語は明らかにしていると思うのです。で、そのことはこの騒動を鎮めた書記官の演説からも読み取ることができるわけです。今日の37節でこの書記官はパウロたちが 神殿を荒らしたのでもないし、我々の女神アルテミスを冒涜したのでもない、こういうことを述べております。でそしてデメトリオとその仲間が訴えたいならば、裁判の日があるんだからその時に訴えたらいいだろうし、総督に訴える自由もあるし、正式の会議、おそらくこの頃一月に3回開かれていたようですけれども、そういうものがあるから、そこで不満があるなら訴え出ることができるではないか。書記官はこういうふうに述べて、この騒動がデメトリオたちの不当な行為によって引き起こされたものであるということを、言うならばここで明確にしているのであります。すなわち書記官はパウロと同行者たちの中に罪は認められない、今この町で人々によって引き起こされている騒動は不当な理由のないことが起きているのであって、それは下手をするとデメトリオたち、そういう町の騒動を起こしたあなた方が治安を乱す行為として責任を問われることになる、こういうことを書記官は人々に注意をしているということであるわけです。ですからエフェソの町の当局者、あるいはローマも、パウロたちのこの福音伝道というものが、それが何か法に違反するとか罪に値するものだというふうには考えてなかったということであるわけです。使徒言行録は異教徒の公衆に向かって、キリスト教は政治的にも社会的にも決して有害な宗教ではない、そういうことをここに明らかにしているのだろうと思われます。で、34節を見ますと、ここで人々は一斉にですね、エフェソ人のアルテミスは偉い方だ、こういうふうに2時間に及び叫び続けたとあるわけです。これは大変なことであったと思うんですね。町中がまさに混乱に陥っていた。彼らはそういう混乱を起こすことによって、言うならば自分たちの生活を守ろうとしたわけであります。でこれは一見自分たちのこう守ってきた信仰、アルテミスの女神を自分たちは大事にするんだっていうですね、そういう信仰を大切に守ろうとする、そういう態度のようにも見えなくはないわけです。けれども違うんです。問題になるのは彼らが結局のところ自分のことしか考えていなかったということであります。この物語を注意深く読んでみると、彼らの本心っていうのはパウロたちが偶像批判をして真実の神を礼拝せよと説くことが、すなわち自分たちの商売をダメにしてしまう、経済的な利益を失ってしまう、そのことに対する恐れから出た行動であった、こういうことは明白だろうと思うんですね。ですから彼らが今反対を申し出ているのは、自分たちの信仰をもう一度こう復興させようというふうなことではなくて、自分たちの利益を確保することに賢明であったからであります。でこのことが使徒言行録が今日私たちに告げようとしている最も中心的な事柄だろうと思うのです。旧約聖書を見れば、偶像との戦いっていうか、偶像問題っていうのがこうしばしば出てくるわけです。人々は多くの偶像を拝み、誤った信仰に 陥っていった。そういうことが、まあ、預言者たちによっても、まあ、痛烈にこう批判をされ続けているわけですけど、まあ、そういう中にあって、あのモーセの実戒の2番目は、あなたはいかなる像も作ってはならない、これが実戒の2番目に記されている、まあ、戒めであります。あなたはいかなる像も作ってはならない。人間が作った像、偶像を拝む、そういうことを聖書は厳しく禁じたわけです。偶像礼拝の本質っていうのは、それは神を神とするのではなくて、人間を神にとって変わるものとすることであります。そこには常に人間の欲望であるとか、人間の利益、あるいは人間のおごり、人間の都合とか、そういうものが顔を出しているわけです。要するに、神ならぬものを神とすることによって、人間は結局、自分の立場を守ろうとするわけです。人間が人間の立場を第一にしていこうとする中で、偶像が建てられていく、作られていく。人はいつの時代も神に変えて、自らを主とし、数々の偶像を生み出してきたのであります。人間の歴史の中で、まあ、そういうことが本当にこう繰り返されているっていうことを、やっぱり聖書は指摘をしていると思うんですね。あの旧約の時代にイスラエルの人々が偶像礼拝にふけっていった、それは過去のユダヤ人たちの過ちであったということのみではなくて、人間はその長い歴史の中でいつも神に変えて自分を神としていく、自分を立ててきた、そういう偶像なるものを生み出し続けてきたわけであります。それはある時にはですよ、建物が偶像になる、そういうこともありますし、あるいは具体的に神の像を作り出すことによって、それが偶像として拝まれてきたこともあるわけです。あるいは迷信が信仰にとって変わるということ、そういうこともあるでしょうし、その迷信が偶像として拝まれてきた。で、その意味では人間はいつの時代でもさまざまな形をとって偶像を礼拝し続けてきた、そういう、こう罪を犯し続けてきたと言ってもいいと思うんですね。で、現代のその偶像の象徴、その一つに挙げるならば、やはりこう原発っていうものもそうだろうと思うんです。原子力、原発のエネルギーがこの人類に無限の豊かさをもたらしていく、そういうふうに考えられてきた、信じられてきたわけですね。で、そしてそこにあるものは、人間が神の領域に立ち入って、自らの力で何でもコントロールできるかのような、そういう傲慢さであり、そうした過信っていうものが、あの安全神話っていうものをこう生み出していったんだろうと。そして今東日本では、まあ大変なことにこうなっているわけですね。科学技術っていうものが進んでいったわけですけれども、そのことがまた新たな偶像を作り出していく危険性っていうものを常に持っていると言わなければならないのではないでしょうか。旧約聖書の創世記は、まあ、神話物語ですから、まあ、極めて、まあ、稚拙なというか、まあ、幼稚な表現がこう数々こう用いられていくわけですけれども、まあ、それは3000年も前に書かれた文章 であるから、まあ、それはそうなんだろうと思いますけど、しかしその中に驚くほどの、まあ、今日的問題っていうか、そういうものが潜んでいることを、まあ、考えさせられるのであります。ある意味では3000年前にこうイスラエルの人たちが神とは何か、人間とは何かっていうことを考えて聖書を書いたわけですけど、この3000年の歴史の中で人間世界は確かに大きく変化をしてきました。科学技術は大幅な進展をしたし、医学もまた偉大な進歩を遂げ続けてきているわけです。で、しかしその中でです。じゃあ人間は変わったのかというとそうではないんですね。人間の思いっていうか、人間の生き方、あるいは人間の信仰っていうのは大きく変化したとは言えないでしょうし、深まったというふうにも言えないだろうと思うんです。いろんなものが変化をしていく中で、進歩していく中でですよ。しかし人間は相変わらず自分の欲望であるとか、自分の利益、あるいは自分中心の思いから抜けきれなくて生きている。そういうものであるということを旧約聖書は私たちに告げていると思うのです。あの創世記の中でバベルの塔の話もそうですけど、人間がレンガを焼く技術を身につけたときに、人は何をしたかというと、そのレンガを積み上げて天にまで届く塔を建てて有名になろうじゃないか、こう考えたわけですね。これは3000年も昔の人々が行った愚かな行いであるのかもしれませんけれども、これはまたやはり私たちがこの時代の中で繰り返し行っていることと何ら変わらないのではないか、そんなふうに思うのです。人間が自らの力を誇り、そして自らの生み出したものにのみ信頼を置いて生きようとするときに、人間は偶像の虜になっていく。そしてそういう偶像の虜になっていく危険性っていうのは常に今日も私たちと共にある。こういうことを見落としてはならないだろうと思います。で、その意味ではこの偶像との戦いっていうのは古代人にのみ要求されたことではなくて、現代の私たちにますます強く要求されていることであると思うのです。人間が自らの知恵や力、考え、自らの作り出したものや自らの作り出した権威にのみ頼っていこうとするとき、人間が本当に恐るべきものをこう見失っていく、そういうことになるでしょうし、その時人間はいわゆる偶像礼拝の道を歩んでいくことになり、それは破滅の道に至る。で、そういうことをこのエフェソで起きた一つの、まあ、大騒動は私たちに問いかけているのだろうと思います。そういう中で私たちが本当に神のみを神とし、その神に本当に信頼を置く生き方をし続けていくのかどうか、で、そういうことが今日私たち一人一人に問いかけられている事柄であります。